新明記を途中を省略いたしまして、今日は30章です。新明記の29章と30章はこのモーセの3番目の説教でありまして、そしてこの30章がモーセの最後の説教であります。まあ、31章以降は歌が始まるわけですけれども、まあ、ともかく30章が最後の説教と言ってよいと思います。でそれは一言で言うならば、主と主の言葉に従う者は祝福される、そして主と主の言葉に逆らう者は呪われるということです。主に従う者は命を得る、そして本当に幸いな人生となる。しかし主に逆らって主を無視する者には幸いがなく、その末路は死と滅びである。あなたはどちらを選ぶのか、命を選びなさい、主に従う道を選びなさい、それが本当の幸せへの道であるということを教えているわけです。私たちはしばしば過ちを犯します。万が一自分の過ちに気づいた時には速やかに主に立ち返りなさいと教えているわけです。あるいは人生の崖っぷちに立った時、あるいは暗闇の世界に迷い込んだ時でも、希望を捨てないで速やかに主に立ち返りなさいと教えているわけです。主は必ずそこから連れ戻してくださるお方だからであります。だから迷わずに主に立ち返りましょう。そして今度はいつも心を主に向けて、心を高く上げて、そして全身全霊で主に従って参りましょう。まあこれが新明記のメッセージね、これに尽きるわけです。でこれが旧約聖書の、まあ、中心的なテーマの一つでもあります。主に従う者は命を得る、主に逆らう者は滅びる、主に従う者は幸せになる、主に逆らう者は不幸せになる、主に従う者は祝福を得る、主に逆らう者はその末路は死と滅びである。だからいつも主に従う道を選びなさい、そういうことです。私たちはこの方を信頼するからこそ、この方が言われることを実行するのであります。この主の戒めを守るということは、私たちが何かをいただくための試験とか条件ということではないんです。私たちはすでに主の契約の中に置かれているんです。その主の契約の中にも置かれているんです。もう救いの中にも入っているんです。でそこに命があるんですね。もうその命の中に今いるんだから、その外に出てしまったら命を失うということなんです。そこにですから、その主の中に留まればよいということなんですね。留まり続ける限り命を得る、留まり続ける限りそこには幸いがある、留まり続ける限りそこには祝福がある。でもそこからもし自分勝手に外に飛び出してしまったら、命もなく幸せもなく祝福もないということです。ですからそこに留まるということが、主のもとに留まるということが、主の言葉に従うということなんですね。例えば魚、泳ぐ魚がありますね。魚というものは水の中にいるからこそ、のびのびと悠々自適な生活を楽しむことができるわけですが、もし水の外に出てしまうならば、その魚はやがて死んでしまいます。そのように私たちが主の戒めを守るということは、私たちが主のもとに留まり続ける、そのこと自体なわけですね。そのことに命があるんです。 守るならばやがて何かをいただけるという話ではありません。もちろんやがていただくことはありますけれども、守るということ自体に私たちの命があるということなんですね。戒めを守るということ自体が命なんです。ですから主の言葉に従う者は本当に幸いを得るわけなんですね。ところでこの主の戒めは果たして人間にとって簡単に実行できるものなのかどうか、やはり私たち人間には実際には守りきれないのではないかな、そういう疑問や反論が聞こえてきそうであります。しかし聖書は言います。今日の11節ですけれども、誠に私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく、この難しいという言葉は不可能だという意味でもありますけれども、あなたにとって不可能なものではなく、また遠くかけ離れたものではないものでもない。14節に、誠に御言葉はあなたのごく近くにあり、身近にあり、あなたの口にあり、あなたの口にあってあなたはこれを行うことができると言ってます。ですから神様が私たちに求めているものは何かとんでもない高度な理論を、倫理を求めているのではないわけです。何か本当にごく一部の本当に敬虔な信仰者、信仰の巨人にしかできないようなとてつもなく高い基準を求めているのではありません。そうではなく、人間にとって決して難しいことを神様は求めているのではない。ですから、できないというのは理由にはならないということなんです。もし私たちがして主の御言葉に従っていないとするならば、それはできないのではなく、ただ単にしていないということなんですね。そういう訴えがこのところにはありそうであります。しかしこう言われてもよく考えてみますと、これは本当に人間にとって必ずしも簡単なことではないんではないかなと私は思います。人間の歴史を振り返るまでもなく、正直に自分の過去を振り返ってみれば、必ずしもいつも主の戒めを守ってはいなかった、守りきれていないということに、気がつくと思います。本当はそんなことをするつもりがなかったのに、なぜあんなことをしてしまったのかと悔やむのが私たち人間ではないでしょうか。それは決して難しいことをするはずではなかった、本当はできるはずのこと、それこそ失礼かもしれませんが幼子に至ってできるようなことをするべきであったのに、それを私たちはしなかった、なぜしなかったのかと悔やんでいるのではないかと思います。そして新約聖書、またキリスト教では、人間というものはやはり神様の戒めを守ることができないんだとこう考えています。ローマ書3章10節には、義人はいない、一人もいない、正しい人は一人もいないんだと言っています。またヤコブの手紙の4章17節には、こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。本当に私たちは知らないということもあるかもしれませんが、知っていたとしてもそれをしないということがあるわけです。それはその人の罪であると聖書は厳しく問いかけています。つまり人間は皆罪人である、こう言ってるわけです。で、最初からそうだったのか、いや最初からそうだったんではないんですね。神様は 人間を最初お作りになった時には本当に罪のないものとして良いものとしてお作りになられました。にもかかわらず人間が自分勝手な不従順によって罪を犯したのだと聖書は言ってるわけですね。イザヤ書53章には私たちは自分勝手な道を歩んでいったと、自分勝手に歩んでいった、それが人間なんではないかと言ってるわけです。ですから私たちは本当はできるように作られているのにもかかわらず、私たちの身勝手さ、自分勝手さ、あるいは主の御言葉を大したことがないと思う軽んじる心、こういった私たちの自分勝手な思いが主の御言葉に従っていないというこういう現実を生んでいるわけですね。それは実は人間は罪人であるからやっぱりできないんだということがあるわけです。では人間には救いはないのでしょうか。本当はしたいのにできないということしか気づかないんであるならば人間には救いはないと思います。いや、その通り、人間自身には救いはないんです。私たちのうちには自分の力で自分を救うということはできないんです。なぜならば正しいということを知っていながらしていないからですね。でも救いはあるんです。救いはあります。それはこの御言葉を語られた主ご自身がイエス・キリストとしてこの世に来てくださった、そして主の戒めをことごとく全うされたのであります。ヨハネの福音書1章1節と14節にこうあります。はじめに言葉があった、言葉は主と神と共にあった、言葉は神であった、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、このように言っています。また使徒パウロは今日の申命記のこの箇所を引用しながらローマ書の10章でキリストを信じるようにと勧めております。ローマ書10章の4節から10節でありますけれども、修法の裏にも書いてありますが、お読みいたします。ローマ書10章の4節から10節です。キリストが律法を終わらせられたので、これは欄外中にキリストは律法の 目標であるとありますが、キリストが律法の目標である、つまり最高点である、信じる人は皆義と認められるのです。モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたはこの中で誰が手に登るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ですからこの究極の御言葉というのは、要するにイエス様のことである。そしてこのイエス様を信じる者は皆救われるというこの福音の言葉であります。ですから あなたのごく身近にいるのは御言葉なるイエス様である。この方が道の戒めに完全に服従し、そして私たちの罪のために死なれ蘇られたことにより、このイエス様を信じる者に命を与えると聖書は約束しているのであります。ですから今の私たちにとってイエス様を信じることが主の契約の中にとどまるということであると覚えたいのであります。まさしくブドウの木である主イエス様につながっている、主イエス様につながっているということが命である。そこには本当に豊かな実をならせることができる祝福の道である。イエス様に従いなさい、イエス様を信じなさい、イエス様にとどまりなさい、それを選びなさい、選び続けなさい、その道を歩み続けなさいとこう言ってるわけです。私たちが滅びないのは私たちが正しいことをしたからではありません。そうではなく、ただ御言葉なるイエス・キリストが十字架で命を捨ててまで私たちを救ってくださったからに他なりません。ですからこのことを覚えるならば、私たちは高ぶることなくイエス様を信じ続けましょう。その上で覚えたいことですけれども、キリストを信じる者には主の御霊によって新しく作り変えられたのである、そのことを覚えたいんですね。新約聖書の第二コリント三章十八節には、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと言ってます。ですから御言葉なる主イエス・キリストの御霊をいただいた私たちには、この御言葉なる主イエス様に似たものと変えられていくということです。イエス様に変えられていく、主と似たものと変えられていく、それで私たちはようやっと主の戒めに従うことができるようになったということであります。ですから主イエス・キリストを信じ、主とつながったもの、主のうちにあるものは、その行うことができる力を新しくいただいたんだということを信じて、もう一度新しい思いを持って主と主の言葉に従っていこうとこう思うわけなんですね。最後に申命記の30章14節を読みます。申命記30章14節、まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたがこれを行うことができる。まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。生ける御言葉があなたのうちにとどまっていることを信じて、また内なるキリストの力を信じて、主と主の言葉に従って参りましょう。お祈りいたします。神様、今日の御教えを、また福音の言葉を感謝いたします。私たちは聖書からなすべき正しいことを教えられておりますのに、知っているのにしていないという現実があります。また聖書の言葉を知らなくても、本当は何をすべきかということを薄々感づいていながら、 それをしていないという人間の現実の姿があります。本当は難しすぎるものでもなく、とてつもなく難しいことではないのに、誰でもできる主の戒めであるのに、それをしていない本当に罪深い人間であることを主の前に悔い改めます。このような私たち、できるのにできない、こういうジレンマに生きている私たちを主が救ってくださいましたから、ありがとうございます。どうぞ御言葉が生きておられる主よ、私たちのうちにあって、それぞれのうちにあって豊かに働いてくださいまして、今日から私たちがまた再び主のもとに留まり続ける、その道を歩み続けるようにとお助けください。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。それではお祈りいたしましょう。